リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
暑い日が続いています。先週は大型台風が来るというので大変でしたけれども、皆さんこのようにしてまた教会に来られた、礼拝に参加されたということを本当に嬉しく思っています。神様はこの時をとっても喜んでくださり、祝福してくださっています。まず多分というか、神様はこの日曜日というのを大好きだと思うんですね。まあその証拠がイエス様が蘇られた、墓から蘇られた日がこの日曜日だったんです。それから次にイエス様が現れたのは聖書は8日の後って書いてあるんですね。8日の後。この当時は初めの日もその日に加えるんですよ。ですから日曜日が1日目なんですよ。日、月、火、水、木、金、土、日で8になりますよね。だから8日の後といったら日曜日のことなんですね。日曜日にもまたイエス様は現れられたってあるんですね。イエス様はもう日曜日が好きで、日曜日を特に祝福しておられる、喜んでおられるなと思う。だからこの私たちのこのキリスト教会は日曜日をですね、特に清い日として、礼拝をする日として守ってきました。この時を特に、まあイエス様はいつも一緒にいてくださり、いつも守り導いてくださっていますけれども、日曜日のこの日、そしてこの時、この礼拝の時は特に私たちのところにいてくださり、私たちを喜び、私たちを祝福してくださっているのであります。そのことを知っていただきたい。皆さんは神様に愛されています。祝福を豊かに受けておられる方であります。今日もこの御言葉から神様のこの慰めと励ましと勇気をいただいていただきたいと思います。今日の聖書の箇所ですけれども、ちょっと困ったことがあるんですね。今日どう語ろうかなと思って苦労したんですけれども、まず言っておかないといけないことがありますね。まあ、旧約聖書にある戦いということをお話ししたいと思います。旧約聖書にはいろんな戦争というか争いというか、まあ恐ろしいこと、おぞましいことというのが書かれてあります。まあ旧約聖書だけではなくて、まあ聖書というのはそういうことが書いてある。とても正直な本なんですね。私たちから見ると、こんなんは書かない方がいいんじゃないだろうかなということも素直に正直に書いてあります。で、これはなんかこう、矛盾するように感じるなと思うことも書いてあるんですね。本当にこの正直というか真実ありのままを書いてあるのが聖書なんだなと思います。で、先ほど聖書、今回の聖書の箇所を読んでいただきました。これの主人公はエリアという預言者であり、バールというこの宗教との戦いがこのところに書いてあるのであります。最後、本当はですね、39節まで読んでいただくのが本当だったんですけれども、司会者の方、ご気を利かせていただいて、40節まで読んでいただいたんですね。まあ、私たち、この礼拝の説教は、私たちの日本ナザレン教団の教会学校の教案誌があります。希望というので、教案誌ですけれども、その小学科のカリキュラムで聖書の箇所を使っているんですね。ですから、来週の日曜日、小学科ではこの聖書を学ぶんです。で、その聖書は39節までになっているんですね。40節はちょっとのけてあるんですけれども、40節というのは、 ちょっと怖いことが書いてあるから、ちょっと覗いたんだなと思うんですね。40節。バールの預言者どもを捕らえよ。一人も逃してはいけならないと。民が彼らを捕らえるとエリアは彼らをキション川に連れて行って殺したってあるんですよね。で、これはちょっとどうかなって私たちは思うんですね。これは少しひどいんじゃないかなと思う。で、聖書にこんなこと書いてあっていいのかなって思うんですね。まあこれは前もダビデがゴリアテと戦った時にもお話をしていましたけれども、現代の私たちがこの昔のことをですね、今の基準と言いましょうかね、今の道徳というか今の倫理基準、まあ今のこの人権という考え方ですね、一人一人が大切なんだよ、どんな人も大切なんだよという感覚って言いましょうか。この素晴らしい、その考え方で、こう昔の本というか、昔の人たちの生き方を、これはおかしいんじゃないかなとかね、これを間違っているというふうに、簡単には言えないということなんですね。で、この当時の人たち、それを決して間違っているとは思っていなかったんです。で、それは私たちにも感覚あると、思うんですね。やっぱり悪いことをした人というのは罰を受けて当然なんだという感覚、私たちにもごく自然とあります。例えばテレビドラマなんかで時代劇ですね。偉い人が出てきてですね、悪い大官とかですね、いうのを成敗とか言ってですね、こう死刑にしちゃう。裁判もせずにですね、いきなりそんなことしてもいいものなのかと、現代的に言うならば、ちょっとそれ間違ってるんじゃないですかということですけれども、私たちは、まあ普通に、ああ、こんなひどいことした人は、まあこうなって仕方ないよな、というので、ちょっとスカッとする感覚です。でも今の現代の人権から言うならば、いやいや、その人にも子供があるだろうし、家族があるだろうし、亡くなったりこうしたりしたら、本当に悲しむだろうし、苦しむんじゃないのと。いうことになるんですね。でも私たちはそんなことを考えないで、まあ一つの楽しみというか、まあドラマとしてそういうのを見るでしょうかね。まあテレビなんかで悪い人たちこうまあいて、悪い人の子分がいて、で最初に子分がやってくるんですけど、みんな切られちゃうんですよね。一番最後親分だけが残るって言いますけども、その子分なんかを簡単にやっつけていいものなんだろうか。その人たちにも家族があって、その人たちにも人権があるんじゃないだろうか、とか考えるのが、まあ今の私たち考え方ですね。けれども、でも私たちも何年か前は、そんなこと疑問にも思わなくて当たり前だと思っていた。ですから当時のこの、もう昔の人たちは人権なんていう考え方ないですし、それを説明しても到底理解できない。私たちが理解できるようになるのはもう20世紀、21世紀になってやっと分かり出したという、まあ高級というかもうレベルが高いものなんですよね。それを昔の人たちに理解しなさい、そんな生き方をしなさいと言っても到底分からないような生き方、それをもってあなた方が間違ってるとか、これがおかしいということを思うこと自体が実は間違っているということなんです。で、もしかしたら私たちはこの高い倫理観を持っていますけれども、10年後、20年後、30年後の人たちから見たならば、いやいや、あなた方の倫理観まだまだだよと言われるかもしれないですよね。自分たちが絶対とは限らないということなんです。ですからこの聖書をはじめ、まあ、昔の書物を読むときは、その当時のこの倫理観と言いましょうかね、道徳観と言いましょうか、その時の時代背景を見て、こう当時の人たちの考え方、生き方を読まないといけないということだということですね。ですから旧約聖書の戦いとかいう戦争というのは、そういうのでこう見ていくということです。聖書は神様の愛が書かれてあるということなんですね。ですからこのところからも神様の愛を読み取っていくということが大切なのでこうあります。 また自分に対してこう反省と言いましょうかね、ああこういう失敗をしちゃいけないなという教訓を得るというふうに読むのであります。これは第一のですね、旧約聖書の戦いということです。でもう一つ、これはもっと難しい話で、私どう話をしようかなっていろいろ散々考えたんですけれども、他の宗教をどう考えるのかということです。第2番目ですね。このところでは、まあこのエリアの宗教、まあ聖書の宗教というのは、このヤーウェの神様でしょうかね。主なる神様を、この天、宇宙を作られた誠の神様を信じる宗教。で、これに対してバールという宗教があって、これは外国の、宗教です。その宗教との対決というのはこのところで書かれてあるんですね。で、他の宗教はどう考えたらいいんだろうかなということです。キリスト教が一番であって、って私たちは思っています。その他は間違っていると思っているんですね。でも、彼らにとってはそうではない。いや、自分たちが正しくて、あなた方が間違っているんですよ、という考え方。で、この、まあ、宗教戦争と言いましょうか、いうのが、まあ、未だにあるんですよね。私は正しいんだ、という、神様と神様の戦いというのが今もあるということです。キリスト教も、そうだと思って、そうだとして生きてきました。今から考えるならばそれはひどいんじゃないかなと思う。十字軍っていうことをしたことがあります。中東のイスラエルの国エルサレムが、他の宗教に占拠されている。で、あれは聖書の舞台であり、私たちの町なんだ。それを取り戻そうというので、そこに行って、こう、戦いをした。そういうことですね。まあ、そういうようなことが今、まあ、キリスト教対イスラム教みたいな感じに残って、未だにその争いのようなものが続いているんですね。また教会の中では昔魔女裁判なんていうのがあったんですね。ちょっとまあ今から考えてみたならば、心の病と言いましょうか、いうような人たちだったのかもしれません。悪霊がついた、悪魔がついたというので、そういう人たちをこう処刑してしまったということ、これは絶対正しいことなんだと信じてやったということがあるんですね。まあ、宗教と宗教の戦いは本当に難しいのであります。日本の中でも私たちクリスチャン 1% しかいませんね。で、その他の方々、まあ、いろんな宗教もあるし、いや、宗教なんか信じていないよという方もあります。その中において私たちはどう生きたらよいのかな、他の宗教をどう考えたらいいのかなと思うんですね。で、このエリアとバールの戦いのような戦いをして、あなた方は間違っている、全部なくせばいいんだという生き方をしてもいいものなのかな。まあ、この聖書の言葉をそのまま読むならば、そうするのが正しいんじゃないか、いやいや、それは問題じゃないかな。ある、こう、ちょっと過激な宣教師の考え方ですけどね。日本はちょっと生ぬるすぎると。もっともっと偶像礼拝に対しては厳しくしてですね。もうそれはもう撲滅していかないといけないと。それが残っているから日本は未だにこうなんだよ、というようなことをおっしゃる方もあるんですね。以前、私が、家に、部屋にいますと、ピンポンって、下の、このインターホンを鳴らした方があって、はい、として出たら、知らないおばあさんがおられてですね、キリスト教は間違っている。あんた方がこの世界をダメにしている。とか、わーっと言ってですね、 帰って行かれたんですけどね。もう何も言えなくて、ああ、そうですか。教えてくださってありがとうございます。って私は答えたんですけれどもね。まあ、そのような、こう、戦いと言いましょうかね。そういうようなことをやったらいいのかなと、皆さんどう思われますか。まあ、このところでこの戦いを見るならば、やっぱりこう、戦っていって、まあ、そういう意味では違う宗教にいてですね、ちょっと、戦いましょうと言ってですね、エリアみたいな、この祈りの合戦をしてですね、やっつけていくというようなことを私たちはすべきなんだろうかな、ということですね。けれども、そうではないんじゃないかな、ということですね。ですから、これをこのまま取って、このまま生きるということではない、ですよね。だから私たちは、聖書の言葉をそのままっていうか、そのまま取ってそのまま行うということではなくて、いや、この聖書の本当の深い理解というのをしないといけないんじゃないかな、と思います。今まで私たちは、このヨーロッパ、アメリカ、まあ、いわばキリスト教国の国々で聖書を読んで、そこで、こう、聖書の読み方というのが、まあ、こう、確定していて、それを私たちは、こう、教えられ、そのように聖書を読んで、で、このキリスト教も、この日本で行っているというか、生きているんですけれども、まあ、ヨーロッパとかアメリカ、まあ、キリスト教国、まあ、今は随分変わっているんですけれどもね、昔はもう、クリスチャンばっかりだったんですよ。ほとんどもクリスチャン。で、子供が生まれたら、まあ、幼児洗礼を授けて、もう全員クリスチャンですね。で、クリスチャンじゃない人はいない。周りにはいない。自分の親族にはいない。いると言ったならば、遠くの国にいる。で、そういう人たちは、滅びるから、なんとか救わないといけないというので、宣教師が行くんですね。でも、まあ、その人たちが滅んでも、まあ、残念だけれども、そんなに心痛まない。なぜかというと、自分の親しい人たちはみんなクリスチャンで大丈夫。で、そういう人たちが読む聖書とですね、でも私たち日本人は状況が全く違いますよね。クリスチャンなんてほとんどいない。親戚なんかもですね、クリスチャンがいないという状況で聖書を読むのと、全員クリスチャンの中で聖書を読むのとは、実は読み方が全然変わるんですね。そう思いませんか、皆さん。そのところをですね、私は日本の教会は、こう聖書の読み方、日本にあったというか、日本人の読み方というのがあるし、それを神様は許しておられると思うんですね。だから聖書、ヨーロッパとかアメリカの聖書の読み方ではない。その読み方では私たち辛いだけ苦しいだけじゃない。もっと違う読み方があるんじゃないかな、ということをしないといけないな、と私は思っているんですね。まあこれは皆さんちょっと考えてみてください。なかなか日本の中でクリスチャンが増えていかないという現状。この中においてもっと何か変えないといけない。もっと何か違うことがあるんじゃないか。もっと何か神様が導いておられることがあるんじゃないかなと私は思うのであります。で、それは絶対にただ宗教対決をすることではないということなんですね。それが第2番なんです。で、第3番目のポイントですね。ここが今日はお話をした一番大切なポイントですけれども、恵みによる救いなんだということです。私たちが救われるのは何かと言ったら、このところでですね、戦いがここにあります。バールの神様と、このヤーウェの神様、エリアの神様との戦い。で、バールの人たちが何をしたかというと、まずはお祈りをするんですね。26節。朝から真昼までバールの名を呼び、バールよ我々に答えてくださいと言って祈った。お祈りをするということですね。そしてですね、答えるものがないから、彼らは気づい った祭壇の周りを飛び回ったとですね、飛び回った。で、28節ですね、彼らは大声を張り上げたですね。神様とバールの神よって、もう大声を張り上げたというんですね。そして彼らの習わしに従って、この剣や槍で体を傷つけ血を流すまでに至ったってですね、自分の体をですね、こう傷つけて、まあ、このようにしますから答えてくださいみたいなね、血を流すってなんだ、すごいことだなと思いますよね。まあ、ある意味で修行ですよね。まあ、苦行と言いましょうかね。苦しい修行をすることによって祈りに応えてもらおうというか、まあ、救われようとするという生き方です。まあ、このような、修行をするというのありますね。日本の宗教の中でも。もう何時間もこのお題目を唱える。まあ、とかですね。で、真冬に、この薄着で、この滝に当たってですね、こうそこで念仏を唱えるとか、反対に、ものすごい火を焚いてですね、その火の近くに行って、もう汗、こう、だらだら流しながら、このお祈りをするとかですね。で、一晩中、山中を走り回るとかいう、この修行なんていうのもあるんですよね。そういうことをして、まあ、救われようというか、清い人間になろうという努力ですよね。それがこのところで現れているんです。それに対してエリアのしたことは何かというと、まあ、祭壇をきっちり作り直して、で、そこに動物の犠牲を置いて、水をかけたですね。もう3回水をかけたですね。で、あとはお祈りをするだけですね。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であられること、また私があなたのしもべであって、これらすべてのことをあなたの御言葉によって行ったことが今日明らかになりますようにと言って、まあ言っただけなんですよね。何したかって言ったら、そんなにすごいことも何もしていないけれども、その祈りに応えて天から火が下ってきて、で、祭壇を全部、祭壇はまず水で濡れているから、もう一番最初水が全部蒸発をして、そして、その捧げ物が燃えた、火で燃えた、書いてある。神様がその祈りに応え、素晴らしいことをしてくださったということなんですね。で、これは何かというと、なぜそのようになったのかというと、エリアが一生懸命祈ったから、まあ、ということもあるとは思いますけれども、祈ったからではないですよね。何をしたからというんじゃなくて、神様がそうしようと思われたということなんです。神様が憐れんでくださり、神様がそうしようと思ってくださり、神様がされるというのが、この聖書の中で言っていることであります。まあ私たち、なんか自分がしたからこうなったってこう思いたい。で、こうならないのは自分がまだまだダメだから神様はしてくださらないとかって思いやすい。けれどもそうではないんですよ。神様がされるときは私たちが何であろうとこうであろうとドーンとされるんですね。神様の恵みによって、神様の憐れみによって、神様はことを行われる。それは私たちの行いとか、私たちの修行とか、私たちがこんなことをしたからこうすべきだということでもないということなんです。なんか私たちこう真面目に生きているとですね、私日頃こんなに真面目に生きているから神様もっといいことしてくれてもいいんじゃないかな。まあ日頃の行いがいいからねとか言ったりしますよね。日頃の行いがいいといいことが起こって、日頃の行いが悪いと悪いことが起こるとかっていうような考え方ですけれども、でも神様はそういう私たちの生き方に関係なしにことを行われるということですよ。ああ、この人にはこれが必要だ。この人これが今必要だと思ったら、神様は私たちの状況が何に関わらずドーンといいことを、素晴らしいことをしてくださるということなんです。 ですから、このところで起こっている戦いは、人間の行いに対する神様の恵みという戦いだったんですよね。そして勝利したのが神様の恵み、神様の憐れみなんだということであります。神様は私たちを憐れんでいてくださいます。だから、この世に生まれてきたんですよ、皆さん、私たちは。みんなこのようにして生きているのは神様が憐れんでくださって、私たちが何か素晴らしいことをしたからこの世に生まれてきたんじゃないですよね。神様が私たちを憐れんで愛し祝福し、この世に生んでくださった。そして皆さんがこの礼拝に来るというのも、今までいいことをしたからというかね、素晴らしいことをしたからではなくて、神様が皆さんを選んで、このところに来るようにしてくださっているということです。まあ今日の説教のタイトルですね。このあなたのために働かれる神というタイトルをつけさせていただきましたけれども、神様は私たちのために働いていてくださいます。ちゃんと水を与え、この太陽を与え、空気を与え、必要なものを備え、そして、私たちをいつも見守っていてくださる。失敗したこととか間違ったこと、人に迷惑かけたことはありますけれども、イエス・キリストの十字架と復活によってそれをすべて許してくださっている。その間違ったこと、迷惑かけたことを上手に組み合わせて、それをすべて最終的には素晴らしい益へと変えてくださるという約束も与えられているのであります。だから私たちはその神様を信じてありがとうございます。こんなにも私たちを愛してくださって、私を愛してくださって、私の家族を愛してくださって、私たちのこの国を愛してくださって、この世界を愛してくださって、ありがとうございますと言いたいのであります。で、神様の愛は私たちだけに及ばないということで、それ以上に広がるということ。この世にいるすべての人のために、イエス・キリストは死んでくださった。ですから、他の宗教の人、偶像礼拝をしているからダメだとか、滅ぼさないといけないということではないですよ。いや、その人のためも、ためにも、神様はその人を愛し、イエス・キリストはその人のためにも死に、その人の救いを完成してくださっているということですよ。この世のすべての人の救いはイエス・キリストによって完成している。まあそういう意味では、もうすべての人は、まあ、救われていると言ってもいいかもしれない。でも知らないですよね。知らなくて、みんな悩み、心配をしています。私はどうなるんだろうか、私の家族はどうなるんだろうか、この世界はどうなるんだろうかなって不安に思って恐れて、自分を何とか守らないといけないと思って他の人を攻撃したり、愚かな生き方をしています。私たちはそうではありません。いや、私たちは神様に愛されている、最終的には全てが益になるんだ、そういう争いをしなくてもいいんだ、人を愛し人を許し共に生きていこうというのが私たちの生き方ですよね。だから他の宗教の人を責めるというのではなくて、いや、あなたも神様に愛されていますよ、あなたの救いもすでに完成していますよ、できたらこの聖書の神様を知ってほしい、それを願っているし、そのために私たちは宣教の働きをしていくのであります。神様は私たちを愛してくださっている、皆さんのすぐ近くにおられ、皆さんのためにいつも良いことをしてくださっています。今週も神様に愛されているという確信を持って歩んでいきましょう。お祈りをいたします。神様、この世界は複雑です。いろんな人がいます。いろんな考え方があって、争いが絶えません。私たちも、私たちのこの聖書の神様を信じて、これが正しいと信じていますけれども、そうではない人もたくさんおられます。その考え方で戦いもありました。傷つけ合っていました。けれども、 神様はすべての人を愛しておられます。そしてすべての人のためにイエス様は十字架にかかり、死に復活をし、その救いを完成しておられます。どんな人であっても、イエス様の前に出て拒否される人は一人もいません。そして神様は私たちを愛し、私たちを守り、すべてを益に変え、最終的には天の国に連れて行ってくださる。あなたを信頼して今週も歩んでいきます。神様を知らないで、不安と恐れ、怒り、そういうものの中に生きている方々がたくさんおられます。どうかそういう方々にあなたの愛を伝えるために私たちを用いてください。私たちが喜びを持って感謝を持って、前向きに積極的に喜んで生きているならば、それは周りの人にきっと伝わると信じます。どうか私たちをあなたの愛の器として用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖朝の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。